アグリの未来。この番組はアグリ、つまり農業の未来、そして農業に関わるすべての人を応援するとともに、食料、水、環境に関わる課題解決に取り組むきっかけとなる情報をお届けいたします。ご出演は日本経済新聞社編集委員吉田忠則さん、日本経済新聞社地域報道センター杉本明子さん、ご案内役はフリーアナウンサーの山口さやかさんです。この番組は食料、水、環境を未来へ、フォーワース、フォーライフ、クボタと日本経済新聞社の提供でお送りいたします。
食料は重い荷物を背負い今日も旅をする。それは作る人たちの思い、届ける人たちの思い。
いただきます。
食べる人たちの思い、さまざまな人の思いを背負って食料は今日も旅を続ける。クボタはその思いを大切につないで持続可能な食料システムを実現していきます。フォーアース、フォーライフ、クボタ。
アグリの未来、食とアグリの未来会議2050。
皆さんこんにちは。アグリの未来、11月2回目の配信放送になります。私はご案内役の山口さやかです。メインパーソナリティは日本経済新聞社編集委員の吉田忠則さんです。吉田さん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
まずは毎月3週目に配信、そして4週目に放送しているこのコーナー、食とアグリの未来会議2050より始めてまいります。このコーナーは日本経済新聞社地域報道センターの杉本明子さんに、食から考える2050年のアグリをテーマに、各地各企業の食に関する新たな取り組みや活動を現地取材でレポートしていただき、吉田さんとともに食の未来、アグリの未来についてお話し合いいただくコーナーです。では杉本さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。今回も先月に引き続き北海道東川町に本社を構えています道桜酒造株式会社にお邪魔しまして、代表取締役の山田浩二さんへのインタビューの後半をお届けいたします。先月の繰り返しにはなりますが、道桜酒造株式会社は明治10年に岐阜県中津川で創業した歴史ある会社なのですが、2020年に北海道東川町に移転されました。先月お届けいたしましたインタビューの前半はポッドキャストでお聞きいただけます。番組ホームページよりお聞きいただけますので、ぜひお聞きください。それではインタビューの後半をお聞きください。では先月に引き続きまして、道桜酒造株式会社代表取締役当時山田浩二さんとお送りいたします。山田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
山田さん、先ほど前編の方でですね、メキシコでのお話もいただきましたけれども、もともと台湾に住まれていたこともあって海外とのご縁というのが結構おありなんですね。
そうですね、 いろんな国から研修生が岐阜の時も来てましたんで、イタリア、チリ、香港、台湾、メキシコ、アメリカも来たか。
はい、はい。これはやはり各国で日本酒のファンの方が地元で作りたいというようなことで。
そうですね、地元で作りたいと言って、研修に来るわけですけど、やっぱりお金かかるんで、はい、工場作るのは実際にそのちゃんとしたものを作って やり始めたのはメキシコと台湾かな。
へえ、はい。これはもちろんそのいろいろな条件があったということもあるでしょうけれども、やはりその研修に来る方の熱意みたいなのもあるんですか。
そうですね、はい、で一応これなかなか難しい技術なので、たくさん覚えて帰っていただいて、酒、いわゆる日本酒の世界マーケットってものすごい小さいんですよ。
あ、そうなんですか。
もうワインに比べたらもう圧倒的に マイナーな存在ですんで、だからそれぞれの国で、皆さんがそれぞれ日本酒というものを作っていけば、
はい、
多少なりともこう上がっていくんではないかなと思ってます。
なるほど、
は
い、まだ小さいだけにこれからの伸びしろっていうのが結構大きいので。
そうですね、
それだけやりがいももしかしたらあるということでしょうかね、う
ん、まあ、僕はあの教えるのが好きなんでやってますけど
そうですか、うん、あのどうですか、そうしたもう異国からこの地に飛び込んで研修を一からする皆さん、あのどんな目をしてらっしゃるんですか。
いや、あの非常に真面目にやりますよみんな、
うん、
やっぱり自分が帰って、やりたいというものがあるので、
はい、
あの観光気分で来る人はないですね。
うーん、もう精一杯吸収しようというような。
そうですね、すごいです。
ああそうですか、わ、はい、かりました。あのそうした中でですね、道桜酒造としましては海外にも、販売していく、そういう構想はあるんでしょうか。
行きたいなという希望はあります、
はい、
今まではあの、まあ、今期 4作り終わりましたけど、出す余裕がなかったので。
ああそういうことですね。
あの日本だけで精一杯なんで、
はい、
これからはちょっとずつ海外にも出していきたいなとは思います。
あ、そうですか、はい、まあ、あの先ほどワインと比べるとですね、圧倒的に世界でのマーケットが小さいというお話もあったんですけれども、やはりあの海外でもですね、かなり下の肥えた方から言うと、もう酒ってもう世界的に英語になってますし、あのかなりオーダーされる方も多いような気がするんですけれども。
そうですね、はい、あのただやっぱりどうしても価格が高いので、
はい、
あの関税がねどこの国も結構高いんで。
あ、そうですね、
まあ、その辺である程度の収入がないと日本酒というのはなかなか楽しめない環境なので、
かなり贅沢な味わいという。
そうですね、贅沢だと思いますよ、
ことでしょうかね、はい、と言いながら、あの山田さんの作ったお酒は各国での品評会というんでしょうかね、
はい、
そういったものでも受賞されたりもしてますよね、
うん、受賞はするんですけどね、基本的にあまり出さないんで、
はい、
あの出す費用がかかるので。
あ、なるほど。じゃあ少し長い目で見た場合の構想になってきますか。
まあ、あの品評会で、まあ、取るに越したことはないですけど、
はい、
まあ、特に必須条件ではございませんので、はい、
そうですか。とても謙虚でいらっしゃるんですけれども、ただ品評会での反応っていうのはかなりあの、まあ、驚きを持ってというか、あの喜ばれることもあると思うんですけれども、どんな声を聞かれますか。
まあ、あの海外の方の声なのでね、あの悪いことはあまり聞こえてこないですけど
はい、なるほど、は
い、ほぼいいことしか聞こえてこないです
わかりました。山田さん、あの、はい、岐阜県からはるばるこちらの東川町までお引越しをされたわけなんですけれども、その大きなきっかけとなったのが、やはり今夏も非常に暑くて猛暑酷暑毎日のようにそういうニュースがあるんですが、この気候変動っていうのがかなり大きなチャレンジだったということですか。
そうですね、まあ、あの岐阜の蔵は古い蔵なので、まあ、外気温とほぼ同じですよね、
はあ、
なので、まあ、冬は寒くならないとお酒ってなかなかできないでできるけどやりにくいんですよ。で、まあ、年々暑くなっていって、そのなんだろう、エアコンとか、冷蔵に使うコストもどんどん上がっていくので、まあ、元から寒いとこ行ったらいいよねっていう話でこっちへ来ました。
なるほど。実際そういう電気代ですとかだいぶセーブできたんですか。
いや、もう素晴らしい。ほぼ外気温だけで行けてしまうので。
そうなんですか、
はい、まあ寒いですからね。
そうですよね、うん、冬はマイナスどのぐらいまで行くんですか。
一番寒くても25ぐらいですか。
あ、そうですか、はい、じゃあもう冷凍庫みたいなもんですもんね。
で、まあ、はい、あの北海道の建物密閉がしっかりしますので、だいたい蔵内で冬の平均が5度から6度なので、
はい、
これお酒を作るには非常にいい感じの。
あ、
でもうちょっと暑くなったらシャッター開ければ寒いんで、
うーん、
あの非常に楽です。
あ、そうですか、はい、 山田さん、こちら北海道なんですけれども、岐阜に行った時と比べてお酒のその生産量ですとか変化はあったんでしょうか。
生産量はずいぶん増えてます。それと、醸造期間ですね、お酒を作る期間がだいたい9月の中から5月中まで、はい、岐阜の時は11月3月ですから、
はい、
ずいぶん伸びましたよね。
ああそうですね、はい、そうすると、まあ、かなり余裕を持って作ることもできる。
そうですね、だから同じ量作るとしてもずいぶん余裕があるし、まあ、今もうずいぶん増えましたんであれですけど、それでも、まあ、それだけ期間が伸びればゆったりというか順調に、無理なくできる。はい、
そうですよね。あと、まあ、生産量が増えるということはもちろん手間は何倍かかかるということもあると思うんですけれども、新たにこう採用したり人が増えたということはあるんですか。
今うちの会社全員で10人ぐらいなんですけど、まあ、私と、妻がいて、もう1人が3人が岐阜から来てます。であと地元の方が残り、はい、
地元の方は何かやはりお酒に関わるお仕事の方。
いや、元自衛隊とか元建設業とかそういう方ですけど。
あ、そうですか。
はい、あとは、まあ、ラベルとかね、出荷関係で奥さん方がパートにいらっしゃる。
なるほど、
はい、
ああ分かりました。ちょっと話は戻ってしまうんですけれども、岐阜で、まあ、それだけ長い間ですね、老舗として根を張ってこられて去る時っていうのはやはりかなり地元の方は悲しまれたんじゃないですか。
まあそうですね、地元の人にはいろいろ言われましたけども、まあまあまあ、将来を見据えてという決断なので、最後はなんかね、送る会とかやってもらって、
はい、
温かく出していただきました。
ああそうでしたか、はい、今もたまに岐阜の方には戻られたりするんですか。
戻りますね、年一ぐらいでは行きます、はい、
じゃあもういい関係は続いているということですね。
そうですね、はい、
はい、そしてですね、大きな話になるんですけれども、まさに今回のお引越しというのが気候変動に背中を押された部分があると思います。気候変動を含めてですね、日本の食と農業が抱える課題非常に大きくなっていると思うんですけれども、この課題感についてどのように危機意識を持っていらっしゃいますでしょうか。
そうですね、まあ暑くなることによって本州は大変だと思うんですけど、北海道は、まあ、そこまでのあれはないし、で若干こう温度が上がることによって今まで北海道でできなかった作物もできるようになっているので。
そうですよね、
まあどうなのかなっていうのはありますけどね。ただ本州は本当に暑いですね。
はい、本州からのお酒のオーダーがちょっとどうですか。
うちはそんなにね変わりませんけど、はい、ただこれから響くんじゃないですか。暑くなるとみんな外へ出ないので、で飲食店さんなんかもね困っちゃうでしょ。
はい、
小売さんも困るし、こんな暑いからもう外出るの嫌だって
そうですよね、はい。まあ、今おっしゃったように山田錦に関しても北限がもうどんどん北上していって、北海道でも作れるようになったというお話がありましたけれども、まあ、北海道はそういう意味では農業には比較的まだ適しているという。
そうですね、
有利性があるので、まあ、変動が気候の変動があったとしても、まあ、それを新たなチャンスにしていける、
まあ、農業部分ではそうだと思います、はい、ただ漁業は大変みたいですけどね、
う
ん、
そうでしょうね、
はい、海水温が上がってるので、今まで取れてたものが取れなくて、
はい、
本州あたりでいっぱい取れてたやつが取れるようになる、漁業は大変らしい。
ああそうですよね、地元のやはり農業関係の方との交流も多いと思うんですけれども、話題っていうのはそういう話も多いですか。
まあ地元の方は、まあ、米作が主なので、ちょっとでここもやっぱり30度を超える日が昔よりは多くなったんで、それは嫌だなってことはおっしゃってますけど。
ああそうですか、うん、分かりました。あとこちらに、住まいと、まあ、本社を移されて まあ、そういう英断を下された際にですね、100年先を見据えて、それを決断したというふうにおっしゃっていましたけれども、ではこの先100年先にですね、どういった会社になっていたいでしょうか。
まあね、僕がやるのはあと 何年かだと思いますけど、はい、まあ、将来的に地酒というのはやっぱり地元のもので、地元の人が作って地元の人に提供するというのが地酒の基本だと思ってますので、
はい、
まあ、そういう会社を地元の方で作っていただけばいいなと思ってます。でうちは別に家業ではないので、私以外でも誰で地元の方が製造して、地元の方は社長になればいいので。
それはかなり寛大といいますか、オープン、
ね、まあ、ね、会社ってそういうもんでしょう。
そうすると当時の方も地元発の方が、
そうですね、それが一番いいと思いますよ。
あ、そうですか、うん、
お酒作るのって人なので、やっぱり人の要素ってすごい大きいんですよね。だから地元を大事にする気持ちがある方が当時になればそういうお酒になるだろうし、
もうちょっとそういう引き合いは少しありそうですか。
まだ研修中ですね、今ね。今の蔵人はまだ研修中なので、はい、そのうち、まあ、10年して15年してっていうふうになったら、そういうふうになっていくんじゃないかな。
楽しみにしております。ここまで道桜酒造株式会社代表取締役当時山田浩二さんとお送りしました。山田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、山田社長へのインタビューの後半をお聞きいただきました。吉田さん、どうですか。
はい、今回は海外とのつながりが話題になっていましたけれども、これから輸出の可能性っていうのはどうなんでしょうか。
はい、そうですね、現在もですね、ブラジルに輸出を始めているそうですけれども、今後も地元の JA などと、連携しながらですね、輸出をしていく可能性があるということです。というのも JA 東川に取材しましたところ、お米東川米がですね、現在全体の生産量の 7% を輸出しているそうです。10カ国地域にもすでに輸出をしているということで、アジアだけではなく、フィンランドとかオランダですね、ヨーロッパなども加わったそうでして、今後はイギリスとかデンマークにも、お米自体を輸出していくそうです。で、このお米の輸出というのもですね、まあ、アジアが中心だったんですけれども、それほど日本のお米が入っていない地域でもですね、寿司ブームなどで非常にこう注目が集まっているということで、という思いがあるそうです。そしてこの日本酒に関してもですね、まあ、今回のさまざまな背景のストーリーなども含めて、売り込みをかけていくということで、 JA はかなり乗り気でしたね。
はい、杉本さん、海外駐在の経験もありますけれども、はい、今回このお酒試しに飲んでみましたか。
はい、試飲をさせていただいたんですけれども、ちょっと甘口があるかなというふうに感じました。口に入れた瞬間はですね、最初すっきりかなと思うんですけれども、喉を降りていくとともにですね、米の甘みがだんだんじわーって華やかに広がっていくような、そんなお酒でした。私欧米の方って結構こういう味の日本酒が好きなんじゃないかなと思います。食前酒とかにも合うかもしれませんね。
ところで、今回のインタビューでは気候変動の話がかなり重要な要素として出てきましたね。
はい、そうですね、やはりもともとお酒作りって低い気温の方が向いているとされています。まあ、というのも空気中の雑菌などが繁殖しにくいということがありますし、またその発酵のプロセスもですね、あまり温度が高いと酵母が発酵を早めてしまうといったこともあって、非常にこうお酒の味に変化が生じてしまうということだそうですね。
今さまざまな農産物がどんどんこう北海道が生産適地になっていってますね。そういう流れの中で、いよいよ日本酒も北海道の生産っていうのがこれからもっと盛り上がっていくかもしれないですね。
はい、そうですね、放送中もありました通り、まあ、これまで本州でしか取れないとされていたお米の種類がですね、新たに北海道でも取れるようになってきたですとか、まあ、そもそもその地元の研究機関でこれまで寒さに強いお米を中心に開発していたのが、これからは暑さに強い、まあ、そういう品種改良を進める方がどちらかというと今のトレンドだということでして、まあ、そういう意味でも北海道はある意味で気候変動に、それを消去にするというチャンスもあるように思いました。
そうですね、食と農の生産基地としてこれから北海道にいよいよ注目ですね。
はい、そうですね、期待したいと思います。今回は北海道東川町にあります道桜酒造株式会社を取り上げてお送りいたしました。来月もぜひご期待ください。
吉田さん、杉本さん、ありがとうございました。先月お届けいたしましたインタビューの前半はポッドキャストで配信中です。番組ホームページよりぜひお聞きください。食とアグリの未来会議2050のコーナーでした。
アグリ温故知新。
さて、続いてのコーナーはアグリ温故知新です。吉田さん、今日はどのようなお話でしょうか。
はい、今回ご紹介するのは夏目漱石の名作心です。
はい、
登場人物は大学生である私、そして先生、そしてその奥さんですね。
はい、
はい、ではお渡ししたものをまずちょっと読んでいただけますでしょうか。
はい、食卓は約束通り座敷の縁近くに添えられてあった。模様の織り出された厚い糊の怖いテーブルクロスが美しくかつ清らかに伝統の光を生かしていた。先生のうちで飯を食うと、きっとこの西洋料理店に見るような白いリンネルの上に箸や茶碗が置かれた。そうしてそれが必ず洗濯したての真っ白なものに限られていた。
はい、これが私が見た先生の家の中の光景です。私はその後幾度も先生の家に通うようになりました。そして先生の奥さんとの間でこんなやりとりが登場します。
はい、茶碗を奥さんの前へ出すのが何でもなくなった。お茶？ご飯？ずいぶんよく食べるのね。奥さんの方でも思い切って遠慮のないことを言うことがあった。
はい、
はい、
今読んでいただいた前半と後半、うんうん、それぞれいくつかの意味がありまして、
はい、
まずですね、後半の方なんですけれども、お茶碗を前に出すわけですね。
うん、
多分ご飯も食べ終わった、
はい、
ここで奥さんが言うお茶ご飯という意味は、かつてはですね、食事の時にそのご飯食べ終わったお茶碗にお茶を注いで最後に飲むという習慣があったんですね。
はい、
なので先生の奥さんとしてはですね、前に突き出されたお茶碗を見て、うん、まだ食べるの、それともこれでおしまいなの、という意味がこの会話に、セリフに込められています。暮らしの中でのその食事の風景というものは、その時々の時代によっていろいろ変わっていくわけですね。
はい、
ですがより重要なのは前段ですね。ここにテーブルが登場しますよね。
はい、
でそれまでですね、かつて日本ではですね、銘銘前とも言われたんですけれども、小さい箱が食事で使われていて、普段はその箱の中に茶碗とか食器入れてあるわけですね。うん、食べる時にはこの小さい箱を自分の前に置いて、その上に食器を並べてご飯を食べるわけですね。つまりそれぞれがバラバラに、同じ部屋の中でもですね、バラバラに箱の上に食事を置いて食べるわけです。
同じテーブルじゃなくて、
はい、
ああそうなんですね。
米と日本人という本で私は学んだんですけれども、はい、この銘銘前というのはですね、おのずと部屋の中で家父長が上座に座って、
うん、
家族使用人という具合に食事の場は家族の序列のですね、確認の場であったわけですね。
場所も決まってたんですね。
誰が一番偉いのか。それがですね、
うんうん、
この心に登場するような、
はい、
テーブル、まあ茶舞台ですね、
うんうん、
が登場することによってですね、誰が上で誰が下というものが曖昧になって、
うんうん、
一つのテーブルでみんなが そこに向き合ってですね、食べるようになるというふうな時代の、あるいは家族の関係のですね、変化を象徴しているというふうに見ることができるわけですね。
なるほど。
つまり家族のあり方とか社会暮らしの変化に応じて、
うんうん、
様々に食事のシーンというものも変わっていきます。わかりやすい例で言うと、この日本人の主食であるご飯はですね、もちろん家庭で炊くこともありますけれども、パックご飯が今たくさん食べれるようになってますね。
はい、
これは家族の人数が減ってですね、一、うんうん、人家族二人家族となってくると、たくさん炊くよりもですね、もうしかも手軽にですね、食べることができて、食器を洗う手間も省くことができるかもしれない、うんうん、こういう忙しい暮らしの中でパックご飯がどんどん普及していったのだと思います。ところがですね、
10月の13日の日本農業新聞にこんな記事が出ています、
はい、
ご飯1杯あたり約39円、 J グループ山形は消費者に対し生産費を反映した再生産可能な米価への理解醸成を進めようと卓上ミニのぼりを作成した。ご飯1杯39円、今年の夏頃にかけてですね、お米が足りなくなって、うん、スーパーの棚が空になって値上がりしていきましたよね、
はい、
あれはですね、私が思うに最初の頃はですね、お米が足りなかったというよりも他のですね、麺とかそれからパンですねに比べると相対的にご飯が安かったから、お米が売れたんだというふうに見ています、
うん、
で食費物価っていうものは、はい、ご飯に限らず今すごく上がっていますよね。外食のメニューもどんどん上がっていますね。そうですね。そういう中でですね、いや実はご飯っていうものは相対的に見ると上がったように見えてそうでもないのかな、そしてそれは家庭で炊飯器で炊けばですね食べることができるわけですね。というわけで今デフレ経済から日本が出して新しいこう経済を模索している最中ですけれども、
はい、
そうした中でですね、食費が上がっていく中で炊飯器でご飯を炊いて食べるというふうな食べ方がですね、うん、もう一度見直されて、うん、それがお米の消費を、活発にしてですね、日本の稲作を元気にするきっかけにもなってくれればいいなと思っております、
うん、ありがとうございます。ということでアグリオンコチシン、次回もお楽しみに。クボタストーリー、このコーナーは農業の未来を応援し共に取り組んでいく株式会社クボタの思い、またクボタで働く人やクボタが作り出すものに焦点を当てて、それらにまつわるストーリーをご紹介していきます。このコーナーはラジオ日経と株式会社クボタの共同企画制作でお送りします。今月は先月に引き続き秋田県大潟村にあります稲わらからバイオ燃料や肥料などを製造する実証実験施設を吉田さんに現地取材していただきます。お話を伺いますのは株式会社クボタ水環境研究開発第一部第二チームの鎌田陽介さんと吉野大輔さんです。それでは吉田さん、よろしくお願いいたします。
はい、前回に引き続きここ秋田県大潟村にあります稲わらからバイオ燃料や肥料などを製造する実証実験施設よりお送りいたします。前回のお話で稲わらからバイオガス、グリーン水素、グリーン LPG などのバイオ燃料を製造する実験を行っているというお話をお伺いいたしました。今回も引き続き鎌田さん、吉野さんからお話を伺いしたいと思います。それではまずその LP ガスや水素は地域でどのように活用されることになるのでしょうか。
はい、本事業では稲わらからメタン発酵という技術を使いまして、まずはメタンガスというガスを作ります。でそこからさらに一段進めまして、京都大学や早稲田大学の触媒技術を活用しまして、グリーン水素、グリーン LPG を作るといったような技術を開発しております。バイオガスにつきましては地域の、電力源として発電をして電気として使うことを活用しております。脱水素につきましては農業機械ですとか乗用車といったようなところの燃料に使えればというふうに考えております。また LPG につきましては地域におきましてはボンベを用いて普通に一般的に使われておる燃料になりますので、その代替として活用を考えております。
地域密着型の取り組みということなんですね。それではまさにこの大潟村は日本屈指の稲作農業地帯ですけれども、この施設で作られる液肥はどのように使われることになるんでしょうか。
発酵液には、稲の生育に必要な窒素も含まれておりますし、分解できなかったリグニンですとか、無機物のシリカなども残っておりまして、知力の保持にも効果があると考えておりますので、これを補助に返すことを考えています。 でこの利用方法につきましても今いろいろ検討してまして、液肥のまま巻くことの他にもですね、固体と液体を分けまして、農家さんが巻きやすいようにペレット化するようなことも今考えております。
わかりました。つまりこの施設で出る液肥がこの視力の維持向上につながるということですね。ところで原料となるのはこの稲わらなんですけれども、地元の農家の皆さんからどのような期待の声が上がっていますでしょうか。
我々としてはこのメタンガスが発生することによってこう稲を傷めるますので、まあ、稲の生育にとってプラスになると考えておったんですけども、実は意外なところで、農家さんから効果を聞いておりまして、春に水を張った時に前年の稲わらがこう浮き上がってきて排水口に多量にこう詰まると、それが稲わら回収することでかなり手間が削減したということで、まあ、そういった農家さんが、まあ、数年続けて、今回応募いただいております。
農家さんが通常ですね、農業の中で、メタンガスが実際発生することによっての脇ですとか、もしくはその稲わらが浮いて排水口から出るといったようなそういった現状があったんですけれども、今回稲わらを取り出してエネルギー化するといったような今回の事業をすることによりまして、まあ、副次的な効果として、まあ、そういった水路に出るわらの量が減ったとかですね、もしくはその湧くようなメタンガスの量が減ったといったような声もいただいております。
さまざまな形で地元の生産者の皆さんへ貢献につながっていくということですね。ところでこれから2030年に向けてこの実証実験を進める上で何が課題になっているのでしょうか。
課題はたくさんあるんですけども、まあ、大きく分けて2つありまして、1つ目はまず稲わらの収集です。稲わらの収集は短期間でもう限られた時期で1年分必要な量を集めないといけないので、まあ、いかに効率的に稲わらを収集するかということに今課題があります。もう1つはこの発生したバイオガスを、まあ、水素や LPG に転換する際の効率をいかに高めていくかということで、まあ、こちらの部分に関しましては、京都大学、早稲田大学の一緒に共同研究しながら今取り組んでおります。
稲わらを集めるというと簡単に聞こえるかもしれませんが、稲わらというのは比重が非常に小さくてふわふわしています。それを大量に集めようとしますと手間もお金もかかるといったところがありますので、こういったバイオマスを活用する事業を成立させるというときにはそれをいかに集めるかというところが重要なポイントになるかと思います。
今現在は1日100キロ程度稲わらを処理してますけども、例えば大型村全体の田んぼから稲わらを集めますと、まあ、年間約4万トンぐらい発生しておりまして、まあ、1日100トンぐらい処理をすることになります。でこれをすべて、まあ、例えば電気に変えたとしたら、まあ、大型村のほとんどの電力を賄えるぐらいの規模になりますので、大型村が今目指している自然エネルギー 100% の村づくりに、まあ、貢献できるのではないかと思っております。
はい、では最後に久保田が描く地域循環型システムの未来像についてお聞かせください。
今回はメタン発酵という技術を紹介させていただきましたが、それと合わせまして久保田におきましては熱処理技術によって稲わらもみ殻に含まれるシリカを抽出するといったような技術開発も行っております。ゆくゆくはこの2つの技術を用いまして地域で出るバイオマス、すべてのバイオマスを一括で受け負ってそれぞれに適した技術でカーボンニュートラル、資源循環というところの両方に資するシステムというのを作っていきたいなというふうに考えております。またさらにはバイオマスの出る量としては日本に比べまして東南アジア、南アジアではさらに大量のバイオマスが発生いたしますので、まあ、そういった市場も見据えながら久保田としてカーボンニュートラル、資源循環両方に資するというシステムを、まあ、海外を市場として展開できればなというふうに思っております。
はい、お二人から話を伺ってきて大学の研究室あるいは企業の研究施設の内側で閉ざされた技術の開発ではなくて地元に地域に密着して地域の農家の皆さんと連携しながら社会実装を目指すチャレンジに大きな意義があると感じました。ここを拠点にして日本型のあるいは稲作が盛んなアジアモンスーン型の 環境調和型の農業が実現することを期待したいと思います。鎌田さん、吉野さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
久保田ストーリー、今日は先月に引き続きまして、秋田県大潟村にあります稲わらからバイオ燃料や肥料などを製造する実証実験施設について、株式会社久保田水環境研究開発第1部第2チームの鎌田陽介さんと吉野大輔さんにお話をお伺いしました。聞き手は日本経済新聞社編集委員吉田忠則さんでした。吉田さん、ありがとうございました。
アグリの未来、この番組は毎月第2第4金曜日朝8時1分よりラジオ日経第2放送で、その次の週の火曜日お昼12時からは第1放送でもお聞きいただけます。ラジコでも全国どこにいてもお聞きいただけます。ポッドキャストでもラジコでもアグリの未来をお楽しみください。また番組ノートでは番組のスペシャルコンテンツもお楽しみいただけます。ノート、アグリの未来プラスで検索してください。アグリの未来、この番組は食料、水、環境を未来へ、フォーアース、フォーライフ、久保田と日本経済新聞社の提供でお送りいたしました。